今日は選挙大会ということで、ずっとお招きしたいと願っていまして、この感染症の広がりのためになかなか機会が持てませんけども、今回先生を直にお迎えすることができて感謝いたします。短く選挙の思いと、また主の御心を御言葉から確かめたいと願っています。今朝の聖書の箇所は使徒の働き第13章1節から3節、そこを拝読してお祈りいたします。新約聖書259ページです。使徒の働き第13章1節から3節。さてアンテオキアには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。天の父様、全世界に福音を述べ伝え、あらゆる国の人たちを弟子としなさい。この主の命令が、イエス様が語られたこのお言葉が実現していく様を改めて聖書から確かめ、またそのお言葉が今も生きて働いていることを私の心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は、教会が最初の宣教師を派遣したことについて教えています。この箇所から、宣教に対する私たちへの神様のご計画を確かめましょう。ここに至るまでの二つの出来事をまず見てまいりたいと思います。第一に、サウロ、後のパウロの救いと召しです。彼はこの宣教の召しを忘れませんでした。心に刻んでいました。彼の救いについては、遡って使徒の働きの9章に記されています。後で読んでいただければと思いますけども、1節から30節までの間に、彼の救いが明かしされています。冒頭に1節にこうございます。さてサウロはなおも主の弟子たちにを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってとあります。ステパノの迫害から弟子たちは知らされて行きました。これがかえって福音を広げることになって行きました。するとサウロは、キリストに激しく反対していましたので、散らされた生徒たちを捕らえて投獄しようと、紹介状を、大祭司から受けてダマスコに向かいます。エルサレムからはるか北のシリアにある町です。しかし、このダマスコの近くまで来たときに、主イエス様が光の中で 彼に現れました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、4節にある通りです。光の中に現れた、なぜ私を迫害するのかと言われる方が、神であること、主であることを彼は気づきました。自分は神様のために働いているんだと思い込んでいました。ですから、身の覚えのないことについて、主よ、あなたはどなたですかと問いかける声に、主は、私はあなたが迫害しているイエスであると答えられました。彼は、自分が思い込んでいたことが間違いであったということに気がつかされました。主イエスという言葉は、その呼び名は本当だった。この方こそ救い主であり、神の御子であり、世界を創造し全世界を支配しておられる主なる神だということに気がつかされたんです。そして自分の過ちを悟った彼は悔い改めて救われます。これからどうすればよいのか。6節をご覧ください。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられると。一人の弟子アナニアを主はサウロのもとに使わし、そしてこう告げさせます。15節、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器ですと。つまり宣教師として主は彼を召したと告げられたのです。この言葉を受けてサウロは早速バプテスマを受け弟子たちの仲間に加わりました。迫害者であった彼を教会は受け入れました。そして直ちに救いの証、キリストの証を述べ伝え始めますけども、人々は驚くと同時に裏切り者だとして彼を迫害し命を狙います。そこでダマスコの弟子たちはサウロを城壁から吊り下ろして脱出させます。こうして彼はエルサレムに行き、人たちと交わりを求めました。ダマスコでサウロを殺そうとしたユダヤ人は、エルサレムにおいてもサウロを殺そうとしました。そこで弟子たちはサウロを港町カイサリアまで連れて行き、そして故郷のタルソに送り出しました。彼は郷里に戻って証をしながら働きの時を待ったのです。彼にはかつて迫害者であった負い目、その記録はまだ、記憶はまだ人々に新しかったのです。そして自分を裏切り者と付け狙うユダヤ人たちの激しい敵意がありました。そしてタルソにおきましてサウロの家は名家だったはずです。そして彼がクリスチャンになった、クリスチャンとはまだ呼ばれていませんでしたが、キリストの弟子となった、しかも宣教師としてなろう、立とうとしているということで、家族の苦しみもあったに違いありません。その中で彼は時を待ちました。二番目に覚えたいことは、彼がバルナバと共に最初の異邦人教会である アンティオキア教会で仕えることになったことです。まず彼は異邦人教会で仕える恵みに預かりました。鈴木先生が先ほどの証で台湾の教会で、まず仕えられると、伺って、あら、この御心がここでも、実現していたんだと、驚きました。使徒の働きの11章に進んでいただけますか。19節以降、このことが記されています。19節、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。散らされた人たちはユダヤ人で、ユダヤ人にしか語りませんでしたけども、アンティオキアにおきまして、異邦人、ユダヤ人以外の人たちに福音を語ると、大勢の異邦人が主に立ち返ります。この知らせがエルサレムに届くと、バルナバという弟子がアンティオキアに、指導者として、派遣されました。主の豊かな恵みがこの地にあること、異邦人たちにあることを見たバルナバは、さらに指導者が必要だという判断をし、サウロを探しにタルソに、行き、そして彼を連れてきました。バルナバはサウロが最初にエルサレムに来た時に彼を恐れていた弟子たちの中で、確かに救われて主の器とされたことを人々に紹介して人たちに引き合わせた器です。異邦人宣教に召されている彼がこのアンティオキア教会の指導者として適任だと確信してサウロを連れてきたのです。こうしてこのバルナバとサウロの働きを通してアンティオキアの教会は豊かに成長し、また力強くキリストを明かししました。26節をご覧ください。彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸一年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。キリスト者、クリスチャンというのは外部の人たちがつけたあだ名です。この人たちはキリストを持ってる人、もうキリストに夢中になってる人という意味です。さて13章に立ち戻っていただけますか。13章の一節には、そこで働いている預言者や教師たちの7人の名が記されています。この教会は国際的な教会ですね。ユダヤ人であるバルナバ、彼はしかしキプロス生まれでした。ニゲル、有色人種、肌の黒い方でありますシメオン、またクレネ人、クレネもまたエチオピアの南の方です。アフリカの人です。領主ヘロデの地兄弟、 と言いますと、イドマヤ人でしょうか。こうして様々な立場、様々な民族が指導者として仕えていた教会です。豊かな証、働きの実績と経験、そして使わされてもなお大丈夫と言われる指導者たち、そして豊かな主の愛に満たされた教会、アンテオキア教会は飢饉の中にある迫害の中にあった、ユダヤ教会を支援しようと贈り物を携えたり行くこともあったのです。こうして一つ一つ主は宣教師として彼らが送り出される備えをしてくださいました。メシを確信して時を待つ、そしてできるところで働きながら体制が整えられていく、そんな中で派遣されていくわけです。さて13章の2節を読み出します。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさい。教会は主を礼拝しというのは当然のことです。しかし断食していたとあります。断食は食を絶って祈りに専念することです。それは特別に祈りの必要があった時に捧げられます。悔い改めるべきことがある、困難にある、だから助けてほしい、あるいは重大な決断に踏み出そうとしている、そういう主の恵みが切実に必要な時にあなたの御心を示し助けを与え導いてくださいと心合わせて職を立って祈っていたわけです。私たちは生活していたら、食べる時間って結構多いですよね。睡眠時間も書くことはできませんけども、食事を取らないで済めば、確かにいつもそれだといけませんけども集中できます。アンテオキア教会にとってこれは大きなチャレンジでした。ご聖霊が私が召した働きに就かせなさいとありますので、教会はそれを知っていたわけです。神様が二人を宣教師として送り出すようにと確信を与えていました。そして二人は教会に自分たちを派遣してほしいと祈りの様子をしていました。しかしそれは教会にとって大きな痛手でもありました。最も実績のある有能な二人の指導者を送り出したら教会は大丈夫だろうか。これからなそうとしている働きに障害にならないだろうか。また別れたくないという不安もあったと思います。またまだ前例のない働きです。しかもアンティオキア教会は若い教会です。エルサレムの教会でさえまだできていない教会、働きを自分たちができるんだろうかという不安もあったと思います。心配し始めたらキリがないのです。 証し、主の命令は明らかです。教会には地の果てにまでという命令が与えられていました。そして、二人は召されていました。そして、主の御心は、すべての人が救われて真理を知るようになることです。この重大な働きを決断し実行するためには、皆が確信して一致することが不可欠です。そのためには時間も必要でした。でもただ時間があればいいというわけでなく、皆が踏み出す必要がありました。ですから、教会は断食して祈ったんです。すると、神様は明確にご聖霊を通して、これが自分たちのなすべきことだという確信と一致を与えてくださったんです。聖書はご聖霊を通して、導きと祈りと、重荷と確信を与えてくださると証ししています。私たちの宣教もそうやって、前進してきたのです。そして教会は再び断食をして、今度は決断のための断食ではなく、導きのための断食です。こうして二人に手を置いて、つまり教会の権威を委ねて、そして送り出したんです。教会は祈り続けたでしょう、支援し続けたでしょう。鈴木先生も若葉教会もきっと同じように導かれたのではないかと思います。大切な働き人を派遣しようとしておられます。その先は危険も、また音信不通になるかもしれないとか、いろんなことがございます。私たちも祈り支援していきましょう。そしてまたこの船橋教会からも宣教や開拓伝道のために宣教師や伝道者が起こされるように、使わせるように祈りましょう。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。お願い出しましょう。天の父様、どうかあなたの御心を私たちも明らかにしてください。宣教の重荷を確かにし、そして捧げ、祈り、また使わすことができるように、またこの中に新たな召しを、また再度の召しを、またすでに与えられた召しがあることを信じております。どうか私たちも一致を持って主の技に励ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。